いい話もあった
ので、お願いします。
この間ね、飲み屋の行司さんに会ったんですよ。
おー、素晴らしい。
この年、97歳。で、入試の裏話を、はい、で飲み屋さんがいろいろ改革して
た
わけですよね。なんで、いろいろ話聞いたんですけど、飲み屋さんが、もう石膏なんかやめちまおうみたいな、うん、教師たちの前で言って、何を言ってたみたいな、ざわざわみたいな感じで、で、あれなんですけど、他の日本画とか他の関係の人で、後で分かったのが、ほとんどの教師たちは、学生時代、石膏レシスさんはもうクラスのトップだった。あっていうので、みんな価値観としては、石膏像っていうのもあったけど、でも飲み屋さんはそんなことなく、全然石膏像って下手くそですね。
なんか人物の方が得意だったっていうことなんかまだ書かれてました。
あ、そうですかね。何が得意とはよく知らないんですけど。
なんか芸大入ってから石膏像はいつもクラスでビリだったけど、課題が人物になったとか、すごい成績が良くなったみたいな。
あ、そうなんだ。まあなんか得意じゃないとね、
そうですよね。
先生になれないで、ずっと気が熟すのを待つというか、自分にこう、入試問題を扱えるチャンスをずっと待って、それから一気に海賊に走ったけど、なんだっけ、石膏をこう横に倒したりとか、自分で、花束を、花屋に行って、花を 何千本も買って課題にしたとか、なんかそんな話してますね。で、もう、なんか、助手の裏を書いてどうのか、そういうのも、飲み間さんが、引き起こしてやってて、で、そういう、今おっしゃったような、騒ぎ、銀行との戦いみたいなのが激化しちゃったことに対しては反省してましたよね、うん、なんか
やっぱその反省があって野宮さんが芸大を辞められちゃったんでしょうか、
ね、いやそれはそうは気
づかない、
いや定年制がもしかしたんじゃないですかね、野宮さんの時
代。でも助教授になって入試の担当が回ってきて、野宮山さんが石膏像を辞めて、でその後5年くらい野宮山さんが担当して、その後も確か下田辞められてるんですけど、定年にしては早いかなって感じもするんですけど、うん、ちょっとじゃあ後で電気かなんか調べて、
そうです
ね、ここで議論する話です
ね、
はい、すいません、うん、まあそっかそっか、でもそれいい話聞いた、うん、ちょっとその芸大の先生と石膏像のことでちょっともう一枚準備してきたことがあってですね、はい、私ですね、この間佐藤一郎先生にお会いしたんですよ。
おお。
というのも2月に小沢さん
の昨日あったよ。
あ、マジですか。千葉市美術館でシンポジウムがあった後に、佐藤一郎先生の知り合いという方が私のところに来て、君は小沢一郎に会うべきだってアドバイスを受けたんですよ。あ、小沢一郎じゃないよ。佐藤一郎先生、失礼いたしました。ちょっと今ね、小沢剛さんとちょっと僕の名前混ざっちゃった。で、ちょうどその後、佐藤一郎先生が、駿河台画廊で個展やられてたので、その会場に行ったら、やっぱ展覧会場に一生懸命ガトンと置いてあって、なんかすごい元気な感じだったんですよ。で、そこで、佐藤先生に、ちょうど今、千葉市美術館で、小沢さんが展覧会やってるって話をしたら、あ、小沢って感じで、小沢さんと、あと、相田誠さんの学生時代の話をちょっと聞くことができたんです。
いや、嬉しそうに喋るでしょ。
うん、すごい嬉しそうでしたね。もう、小沢大変だ、どうしようもないクソガキだって言って、ニコニコしながら見るんですよ。で、そこで千葉市美術館の展覧会のチケットありますよって渡そうとしたら、いや、いらないって。あれって思ったんですけど。で、まあ、ただ、佐藤井先生がおっしゃってたのは、小沢さん世代は、 美術史の研究で、あの木下直之先生、北沢先生と、はい、あの佐藤東進先生の影響を非常に強く受けていて、そういった日本の美術史を、近代美術史を問い直す研究をヒントにして作品を作っていると。そして小沢さん の、 あの油絵茶屋なんか典型的なんですけれども、あれも確か佐藤一郎先生の技材研究室の学生に手伝ってもらって作りになった作品ですよね。
そう、スタッフ手伝ってくれる人の佐藤さんにお願いして、あのうまい学生 の、 あのもうウルトラチームみたいなのを組んでもらったんですよね。
そこであのなんか佐藤一郎先生自体は芸大の中でも割とアカデミック寄りの先生で、あの石膏デッサンをしっかり指導すべきだっていうふうにずっと考えてらした先生ですし、まあ、そういう意味ではあの芸大の中ではちょっとあの保守寄りな立場ではあったんですけれども、ただあの小沢さんや相田さんの作品がそういった日本の古い部分をうまく利用して作品にできているのは、芸大で石膏デッサンとかのなんかそういう基礎的な古い技術をみっちり学んだせいだというふうにおっしゃってたんですよ。
ああ
、うん、それについてちょっと小沢さんはどう思われるのかな、ちょっとこれも聞いてみたかった
です。ああ、そうか。
そうそう、その芸大で受けた教育と現在の政策。
芸大で受けた教育、どれくらい受けたんですけどね。ああ、そうです
ね。ちょっとその辺もちょっとお聞きしたいなと思って
ます。まあ確かに。向き合ってたからこそやってるのかなと思いますけどね。ただそれで どんどん好きになってたわけでもないし、うん、無駄な時間だったとは思いたくないけど、ただまあなんだろうね、ずっと座ってられるとかね、いろんな特技が身につきますけどね。
まあ、座学っていう言葉ありますから、まずは座る訓練からですね。
何時間でも座ってられますけど、僕はね、15時間ぐらい座ってるんで、もっとかな、今日も長かったな、座ってるし、まあ、とてもいい。まず観察力とかね、そういうのはつきますけど、でも、美術の、なんかもっと、なんだろうな、スキルがあったのばっかりだと思いますけどね。本質に触れたかどうかっていう、それはちょっとわかんないですね。
佐藤一郎先生は石膏像を通じてどうも本質に触れられたそうなんですよ。僕がいろいろ取材で話を伺ってると、僕が本の中で紹介したのは石膏デッサンが入試の傾向と対策でどんどん変わっていったっていう歴史なんですが、佐藤一郎先生にはすると君そんなことじゃダメだと、もっと石膏像っていうのはもっとそれを通じてもっと本質を見なきゃいかんよ言われましてですね、通じた本質っていうのは果たして何だろうと思う人も、まあでも佐藤先生が言われるとすごい説得力があるから、なるほど、すごいかしこまった次第なんです、
ね。声でかいですね。
声でかいです。迫力ありますからね、佐藤さん。
この間、いや数年前か金沢美術、今金沢芸工大で先生なんですよね。でも金沢美術美術館に行ったら、学芸室に。バンバンチラシとかポスター送られるじゃないですか、
はい、
で、まあ、貼られてないなんか配布しなかったチラシの山みたいなのを見たら、うん、佐藤一郎石膏デッサン展っていう、
あ、
金沢芸工大でやってたポスターが置いてあった。貼られることはないのかなと思って。
いや佐藤先生なんか最近さらに石膏デッサンついてるみたいで、なんかこの石膏素描のなんか このチラシもそうなんですけど、
あ、これチラシなの？
ええ、で、これそのインタビューなんか佐藤先生に PDF で送っていただいたんですよ。
で、これここで売ってるこれ？
分かんない。
これあれ金沢でや
った？しかもこれ表紙だけじゃなくて、これ中が本になってて、なんかね、なんか俺の石膏デッサン道みたいなレベル厚く語られてて、で佐藤先生の石膏デッサンがずらーって載ってるんですよ。ちょっと見てみます。
怖いけど
今データ持ってきた。
怖いもの見たさで、
ちょっともう、いやでもかなり素晴らしい内容なんで、こういう場で見られるのも佐藤先生も多分嫌じゃないだろうな
って。嫌じゃないと思う、うん、もうしてやったり
してやったりだと思うんですなので みんなでちょっと広い心じゃなくて、なんて言うんだろうこれ なんかあの
ちょっと字が見れないかな。
フルスクリーン。
ちょっとフルスクリーンにしましょうか。あ、じゃあ文章より図版見た方がいいですかね。
こんな感じで佐藤先生が描かれた、まあ、中には多分あの勉強の初めの頃に描かれたりしてあんまり形が取れてないものも混じってるんですけれども、こんな感じで。
いつぐらいから見てるんですか。
これちょっと大きくしてみましょうか。多分このマルス、これ、あ、これが65年、これ、60、そうですね、浪人時代ですから、1960年代半ばぐらいの作品ですね。
で、佐藤さん先生が石膏デッサンを書かれていた時代は、芸大の傾向に合わせるんじゃなくて、俺たちが新しい石膏デッサンを作って芸大に認めさせるんだっていう気持ちで描いてたらしいんですよ。
デッサンの方ね。
デッサンの方です。
あくまでモチーフは市販の。
そうです、ね、はい。
そんなに作るのはよくわかんないけど。
ちょっとそこはよくわかんない、うん。
まあでも確かに見ると、あの、この時代の石膏デッサンってやはり危機迫るものがあるという
か、背景
もしっかりで、あの、なんかこう、新美町の時代の際をハッチングで攻めて効率よく描くのとはちょっと違って、なんかこう、きちんとこう、石膏像の表面をこう指でなぞってしっかりこう木炭を乗せていく感じが出ていて、まあ、デッサンとしては非常にこんな感じです、ね、という話をこの間佐藤先生としてまいりました。
でもね、奥行きが前ですかね、うん
実はどうしようかなと思って、まあで実はあの小沢さんの作品も一生懸命探したんですよ。いや、なんかあの昔の立ち見のパンフレットとかに載ってないかなと思って、いろいろビテ帳の広告とか探してもらったんですけど、友達が実は見つけたんですけど、ちょっと画像がどっか行っちゃって、
だっけ、
あの、ね、確かあの別冊アトリエの美大芸大を目指す人に小沢さんの生物デッサンがあるはずなんです。ちょっとこれを見つけたらまたデータを渡
して。あれ対談モデルもある。対談な。
あ、本なんですか。何に話されたんですか。
無理だったら怖いよ。いや、なんか大学やった後に、なんか呼び出されて、いろんな、なんか舞台に向かった人の、なんか座談会が、そういう別冊なんとかで出ます。
いつ頃の話なんですか。ちょっとバックナンバーなって
みよう。入学したとしては
85年、85から89年卒業ですよね。
じゃあ85年、
85年か。それちょっと
なんか別冊がシリーズ化されるプレーみたいな感じの、
うちにあるかな、それちょっとあれがそれすごい今日来てよかったし、すごい早速調べて、次の
あの対談の後になんか生意気な発言をしてその編集者に怒られた
とか。対談相手はどなただったんですか。
いや、5人ぐらいで、みんな
新年生、
大学1年のいろんな学校で、
なるほど、それはありがとうございます。ちょっと早速次の
後輩に何言ったんだろう。
全然ご記憶ないんですか。
ないですね。すごく僕の最後、あの、雑誌のなかったところで、なんかちょっと。
でも、芸大、当時入試厳しかった時代で、芸大入って1年生だったら、もう相当天狗になってて、なんか。
そうですよ。もうだから、嫌な。
言っちゃいけないこといっぱい言ってたんで。
その時代の長生きな、クソ。
しかも、バブル前夜くらいの、なんか、日本なんか全体に浮かれてる感じです。
そうだろうね。
いや、ちょっと楽しみですね、それは。いやいや、ありがとうございます。今日来てよかった。すいません、こんな話です。あと僕が実は今日小沢さんに実はいろいろお聞きしたいことがあって、小沢さんの受験生時代の話、とか立ち火で講師されてた時代の話ってあんま出版されてないじゃないですか。
そんなない
の。誰も聞かない。いや、村上隆
橋さんとかは少しこうチラチラインタビューで出てきたりするんですけど、
中村正
樹
さん
とかで、小沢さんってそういえば全然データがないなと思って、ちょっとせっかく今回こういう対談の機会もあって、テーマもあの石膏デッサンと教育ですし、なんか聞かせていただきたいなと思ったんですけど、
はい、
そういうテーマでいいですか？お願いします。小沢さん立ち火ですよね、入られた予備校。
そうです。
最初から立ち火だったんですか？
はい、もう他から通って
ない。それなんでなんですか？
僕は自宅から高校に行く途中だったって感じ
だった
ね。
あ、近くだったんだ。
近くもないけど、まあ一番通える範囲の。
ああ、でも単純に距離、場所を置くか理由。
あ、そうです。もう他にどんな予備校があるかも何も知らな
くて、それって高校1年生、
確か高1だったから、あ、高1の終わりの新規講習に始めてきたのかな、親を説得して、で、
なんか反対とかされませんでした、ご両親は。
いや、もう中学生ぐらいの時からずっと行きたいとか言って。
ああ、じゃあもう、親も諦めてる感じ。
そうそう、だからその講習会ぐらいの時で、まあ、行けみたいな感じ。
で、通われて、受験油絵科ですよね。
ああ、そう
です。それ、なんで油絵に進もうかなとかあったんですか？
高一の時の先生が、芸大の油絵科出身なんですね。
なんか、じゃあそういう、なんか、導きのようなものがなかったんですか？
あったと思います。いろいろ、なんか初めて。技術部で書いたものを褒められたりとか載せられて、
じゃあ特に小沢さんご自身でなんか好きな芸術家がいてどうしても油絵が行きたいとかそういう感じでも、
思い出したわ、中3とか高1の時に坂本半次郎展ってのをやってたんですよ、TV で、で結構おーっと素朴に、あの素朴な絵に、うわぁ、恥ずかしい。俺、イケてる現代美術作家なんだけど、
あんなもん、渋いじゃないですか。
ダルダルななんか絵にね、シャッターなんですよね。いい色だなぁ。
ザ近代洋画みたいな。
そうですか。で、そっからなんか、そう、青木しげると通して、うわぁ、とかさ、
意外な一面
が調べてたわ。そうだね、西洋の画家よりも先にむしろこの辺にグッと書いてたんだ。
私なんかじゃあその頃からなんかこう近代に対する意識が日本の近代に対する何かこうシンパシーのような何かあったんじゃないですか、お父さん。
あったかもしれない。あったような気がする。まあずっと でもすぐにね、調べるうちに、やっぱ彼らの憧れは西洋だったとか、向いてて、そっちも見なきゃいけないのかな、みたいな感じで、いろんな時代のを意図的に見るようにしてましたね。
芸大に受験するぞって決めた時は、もうそのまま立ち火で頑張るぞっていう感じだったんですか？
あ、そうですね、他
あんまり旅行とかもっといいとこ、ドバタとか神経移ろうみたいなのはなかった？全然なかった。
全然そんな野心ない。
なんでですかそれ？
いや、遠いし、なんか俺はもうサンタの端っこでいいわって思ってましたね。なんかよくわかんないけど、でムサビとかその辺もサンタが安全な俺のエリアだし、あわよくばあの辺でもいいかな。
あ、じゃあ何が何でも芸大って感じでもなかった？
全然。
あ、そうなんですか。
全然、
まあ、立ち火自体がどっちかというと当時から次第に強い予備校っていう感じでしたよね。
そうです、むさび予備校っていう。
そうですね、はい、そ
うだから当然むさびと、むさびが絶好かとかね、その後いろいろショックが起こるんですけど
そうなんだ、うん、あ、それがムサビって結構石膏出してましたね。
そうか、 こうイコールみたいな、うわもうそんな話したくないのにさ
聞きすごい聞きたかったん
です。俺イケてる現代ビューサ
ーはい、イケてるでイケてますって言うんですね。でも予備校で一浪って芸大入ったんでしたっけ。
そうです ね、 ですね。
一浪した頃はちょっと自分芸大行けるかもっていう感じとか、
いやもう
手応えは全然、
いやむしろ、いやなもう全て自信失ってましたね。
どの予備校生活だったんですか。
予備校時代で、でもう起きて予備校行って帰ってちょっと勉強して、なんかでもね、なんかあんまり伸びなかったですね。高3の時はこう、なくなったけど、それから、ちょっと横ばいで、ずっとなんかダメで、なんか11月ぐらいに先生から、お前、どの美大にも入んないぞって言われて。
厳しいっすね。
うん。すごいショック
で。だって80年代の予備校って結構スパルタですよね。厳しかったですか。
まあ、いいわ。とは言われなかったけど、全然ダメだねって言われて。で、次の日から、ちゃんと次第対策の勉強、うん、
あ、じゃあ学科もやらなきゃ
って。学科もやって、で、絶対受かる方法を自分で編み出そうと思って、うん、高校の時に、美術部の、なんか棚から全ての過去十数年分 の、 いろんな予備校のパンフレットがあったんで、それ全部コレクションしてたんですよね。
え、そんなのあります
パンフレットないと思う。すごいたくさんあって、それ全部端から分析して過去の過去問題というか、受かったやつの絵の傾向とか、あと出題とかも全部もう残りの3ヶ月で定研究して、でこれ今年はこれとこれが出るっていうのが分かって
小沢さんとは思えないです
ね。もう本当もう必死だったんで、でもうそれだけを山をかけて信じて
ベジタブルウェポンとか作ってる作家とは思えない発言なんで。いやでもすごい面白い。
いやすごい集中力で追い込みやってましたね。
なんか立ち見の噂で芸大1次受かるともう家に帰れないっていう話、なんかステーキとかおごってもらう、先生がステーキをおごるからもう家に帰るみたいな感じで夜中までみっちりトレーニングするっていう立ち見伝説を聞いたことがあるんですけど、そんなことありました。
いや俺の時は
なかった、ね、まだなかった、
うん、もうその後じゃないかな、
90年代かな。
僕が受かったので、あの予備校で入ったの、本当まだ5、6人目みたいな感じで。
その頃立ち火で同期だった人っています？村上隆さんは日本語だからちょっと違う。
いや彼は
同期だった
ので先生だったんで、同期で何人か。うん、そんなもう全然作
家、いや当時はそんなにお互い意識することも
ないな、
うん、普通に予備校生、
あそうですね、うん、ないですね、いや1個下ぐらいにデザイン科で東京工作ぐらいになってた、数字あなたの
話
2つ3つ上だ
これ立ち火なんだ
らしいとか聞いたことあるの。あとね漫画家のサイバル、あそうそうサイバルさん、
あ
僕知らないです。それ1個上らしくて見たことあると思う多分
なんかその時代の立ち火って面白い人いっぱい出てますよね、
探せば他にも言葉なんですね。
なんでなんでしょう、他の予備校となんか違う魅力があったんですかね。
いや、そんなことないです。
普通の、帰ってる限りは普通の予備校って感じでした
か。普通って他はよく知らない
んで、まあそうですよね。
何度も言えないですけど、あ、一回だけ入試で、なんか公開テストっていうのを、新聞に受けたことを、
はい、
したことがあって、もう、 もう、だ
全然
無理。もう、ね、1番から100番ぐらいで、
はいはいはい、
下の方だったんですけど、もう、恐ろしい、見たこともない画材を使ってるとか、ね、怖くなって、読んでいかなかった。
そうなんだ。小沢さん、ちょっと芸大入った後の話をお聞きしたいんですけど、
はい、
その後立ち火で講師されましたよね。
はい、
あれって何年から何年ぐらいとかお分かりになりますか。
多分ね、大学4年生の時1年ぐらい
ですか。短かった
の。しかも基礎科ですね。
そうなんだ、ね、それ嫌になって辞めちゃったとかなんか。
あ、そうですね。
合わなかった。
そうですよ。あの他の上の先生とちょっとうまくいかなかったんですけど、それが、僕はこうね、まあ、初科の学生ね、はい、そうたち対象だったから、うん、やっぱ楽しい本来のアートみたいな感じでやって、石膏デッサン禁止みたいな感じでやってて、はい、それでいろいろぐちぐち言われて大喧嘩になって。やめちゃったんですよ。
立ち火でなんかこう上と揉めた系の話はよく聞きます、ね。さっきあの上映してて梅津陽一くんもそうですし、
うん、
他にも彼も立ち火で働いてたんですけど、うん、ちょっとあったんですね。
ああ、経営者変わってない、
うん、多分変わってないと思いますね。立ち火といえば確か誰だったかな、昔、大竹新郎さんだったかな。
あ、いたらしいですね。
なんかあの予備校の部屋でノイズ音楽をかけながら絵を描こうとして三日でクビになったってい
う。そういう
基礎だったのかな。
僕の前の前の前の前の代ぐらい、
1年間だけだったんだ。その後はなんかどっか、
その後その 1,2 年後に、なんか新しい予備校ができるっていうんで、それを
見
続
けた。先ほどそこもあまり長くは続けられなかった。
ね、2年ぐらい来たかな、2、3年。それが、なんでだったかな。いや、もう、じゃん、俺はサッカーでやっていくわみたいな感じでやめちゃったんだな。よく覚えてないですけど。変なとこだったな、そこも。
確か、まだバブル崩壊直前。ぐらいです
。直前ですね。はい。
ってことは結構その予備校でバイトしなくてもお金稼ぐ方法はいくらでもあるし。
ありましたね。イベントの設営だとか、うん、だからみんな困った感じがしない。あと展覧会も、正直展覧会もできるようになったから、うん、忙しいと思った。でも、無茶ですよね。あれ全部とかしてなかった。
そうい
う
こ
と覚えてない
んですけど。そうなんですか。いや、実はもう、なんかもっとがっつり予備校教育にも関わってらしたのかなって思ってて。いや、意外とそんな感じでもなかった。
人生で3年。
そうなんですか。
いや、なんかね、僕の友達とかも、これやったけど、先輩とか、やっぱり長くやんない方がいいみたいな。ズブズブになるぞ。
それはなんか予備校の色に染まっちゃうっていう感じでそう言われてたんでしょうかね。
いや、確かね、何の、どこも小さなとこだから、社会保障もなく、ある日突然契約打ち切りとか、そういうことが、俺の友達の先生とかが、いきなり40過ぎで子供も、ね、いるのに、経営者切られて路頭に迷うみたいな、そういう話をよく聞いてたから、うん、怖い世界だな、うん、まあ、かといってね、安定する世界を求めてるわけではないけど、うん、なんとなく長く続けるのはクールではないみたいな、ありましたね。
ちょっと予備校の先生やるのがかっこ悪いみたいな意識ってありました？
途中からありましたね。初めは憧れてました。
その憧れってどこから来るんでしょうね。
それはあのあれですよ。一つは時給が高い。他の何も。もう一つは、どっかこう自分のね知ってる特殊技能というかね、それで できる仕事だから、うん、なんか張り合いがあったんじゃないかな、うん、思ったと思います。